ご神君、一つ。信心の道を迷わず失わず、末の末まで教え伝えよ。信心の道を正しく教えてくださるのは、ここお広間よりなし。教会を中心にしたお取り次ぎをいただいての生活を、子にも孫にも教え伝えておかねばなりません。教える者自身が迷うことのない、失うことのない、誠の道のおかげを受けておかねば、伝えるにも伝えようがありません。誠の道のおかげとおっしゃっておられます。誠の道のおかげを受けてと。では、その誠の道のおかげとはどういうおかげでしょうか。お取り次ぎをいただいておかげをいただく。ただ、取り次ぎの先生にこうしてください、ああしてくださいとお願いして、そしてその取り次ぎの先生が神様にまたお取り次ぎくださって、そしておかげをいただく。まあ、そういう道が今まで伝えられてきたわけですけれども、それが誠の道とは必ずしも言えないように思いますね。その誠の道への入り口ではあると思いますけれども、本当の真の誠の道ではないように思いますね。では、誠の道とは何だろうか。いわゆる誠の信心とは何だろうか。どうすることが誠の信心だろうかということになりますけれども、まあ、それはいわゆる哀楽理念をマスターしなければならないわけですけれども、今朝は信心とは我を取る稽古だといただきました。ある方のことを昨日休む前に聞かせていただき、そのことを思っていたからでしょうか。なかなか私どもは我というものがあります。こうした方がよい、ああした方がよい、あれが本当だ、これが本当だ、といったような思いがあります。まあ、それがある意味邪魔をしてしまいますね。その信心とは我を取る稽古だと、我情、我欲を取ることだと。師匠はその我がありがたいものを吸い取ってしまうとも教えてくださいますね。確かに、いわゆる精神修養というようなことでも、その我を張りすぎてはいけないとか、わがままであってはいけないとか、そのあまりにも頑なだといけないと、それをその、何というのでしょうか。外すというのでしょうかね。我を取るというのでしょうかね。そのことの大切さは耳にいたしますね。そんな我を張らないでとか、よく言います。確かにその我を取るということなのですけれども、精神修養において我を取るというのと、信心において我を取るというところの違いがどこにあるのか。信心させていただくということは、もちろんその自らの心を磨いていく、心を育てていくということと同時に、もう、もしそこだけで心を育てていくということだけでとどまっておったら、それは精神修養的な道徳心を作るというのでしょうか。そういうことで終わってしまうのでしょうけれども、信心させていただくからには、その単に心を育てるということばかりではなく、その育った心、あるいは心を育てることに取り組むことによって、そこに神様のお働きが現れてくる。これが信心による改まりであり、信心による 画を取る稽古ということになるのではないでしょうかね。ただ単に心を育てるということではない。その心が育つ、画を取る稽古をすると同時にそこに、ああ、画を取ってよかったな。あそこで、その自分の画を通さずに、まあ、いわば泥の心で収めるということになりましょうけれども、泥の心で受けてよかったな、という、その、まずは泥の心を稽古する。まあ、画があったのでは泥の心にはなれませんからね。泥の心を稽古するということは、まずはその画を取らなければならない。画を取る稽古にもなるわけです。その泥の心になろうとする。いわゆる画を取ろうとする。そして、成り行きをいただこうとする。また、バカとアホで道を開けとも教えてくださいますけれども、バカにならなければ、やはり成り行きをいただくことはできませんね。こっちが正しいと思う。また、どう見てもこちらの方が正しい。でも、相手が、まあ、こうしてくれ、ああしてくれと言ってくる。それを、泥の心で受けるというのですから、こちらが正しい。本当に正しいかもしれません。けれども、その自分が正しいという思いを捨てなければ、その我を取らなければ、相手の言うことを聞くことはできませんね。泥の心を作る、泥の心を稽古する、ということの中には、やはり我を取る稽古が、当然含まれておりますけれども、それはバカにならなければやはり相手の言うことがいただけないことがありますね。もうこうすることが本当だ、確かにそうかもしれない。しかし相手の言うことを聞く、そこにはこちらが一つバカにならなければ、バカになって相手の言うことを聞かせてもらわなければ、やっぱり泥の心にはなれませんね。そういうふうにして、まあ、さまざまな取り組み方が求められますけれども、その泥の心になる、我を取る、馬鹿になる、そういう取り組みで終わってしまったのでは、新人とは言えないと思いますね。そういう心の改まりというのでしょうか。そこに取り組んだときに、それこそ、ああ、あそこは馬鹿になっていてよかったな。ああ、あれは我を張らずによかったな。泥の心で受けてよかったな。という神様の、まあ、厳然としたお働きがそこに現れてくる。だからこそ、また次の教えに取り組もうという心も湧いてくるのだと思いますね。信心させていただいておる者には、その見教えに取り組む、その取り組んだことによって、確かにその取り組んだ実証というのでしょうか。ああ、泥の心で受けてよかった。成り行きをいただいてよかった。我を外してよかった、といったような実証がそこに必ず現れてくる。そういう信心をさせていただいているということですね。その心を磨く、心を育てようとしたら、そこには必ず神様のお働き、実証が現れてくる。そういう信心をさせていただいている。それが誠の道というのではないでしょうかね。私どもは誠の道、誠の信心の道を歩かせていただいている。だからそこには必ず教えに取り組めば、それこそ打てば響くかのごとく、必ず神様のお働きが 実証が現れてくる。そういう道におらせていただいているということのありがたさをまずはいただくことではないでしょうかね。まあためには何かしら実験してみなければなりません。手をこまねいておって神様のお働きがまああることもありますけれども、あまり期待はできませんね。先生にお願いしておかげをいただく、そこ止まりではそれから先のおかげの発展があまり望めませんね。やっぱり自らの心の改まりによって一層の神様のお働きがいただけれる、そういう道を歩かせていただいているということでしょうね。ですからこれ以上の、それ以上のおかげをいただく、それ以上の実証を表していくためには、私どもの心の改まり、そこに陰に、いわゆる陰が寄り添うごとくおかげがついてくるということではないでしょうかね。どうでも新人は我を取る稽古です。それを具体的に言うと、やはりまあ具体的な稽古になると、泥の心を身につける稽古をするということ、成り行きをいよいよ大切にする稽古をするということ、我があったのでは成り行きを大切にすることはできませんからね。どうぞよろしくお願いいたします。必ず神様の実証がそこに現れてきます。ありがとうございます。